伊達さゆりの伊達にラジオやってません。皆さんアマンです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。始まりました。第104回目でございます。本日3月20日春分の日でございます。祝日ですか？祝日です。はい、いいですね。祝日に伊達ラジ、皆さんね、ぜひぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいでございます。そろそろ皆さん3月20日ですよ。皆さんどうします？もう4月に入りますけれども、どうやら東京でもねそろそろ桜が咲き始める、らしいでございまして、あのね、収録している本日は全然あと3月20日ではないんですけど、まあ当たり前なんですけど天気予報を見ていたんです、ニュースで。そしたらね、開花予想が、開花予報が、ね、3月21日だったかな、東京が。そう、もしかしたらね、ずれちゃってるかもしれないんですけど、いや、なんか春分の日にね、こう近い日にこう開花するみたいな、なんかすごい日本が綺麗に回っている感じがして、なんかすごい気分がいいですね、私は。うん、何っていうかね、ちょっと微妙になってきているんですけれども、あ、でもね、わかんないですよ、咲いてるかもしれませんから。でも私ね、桜より梅が好きなんですよね。ねえ、ちょっと梅がね、なんか21歳の伊達さんよりはちょっと桜のこう、ちょっとピンクが薄い感じよりかはもう濃いね、もう梅です、でも春ですみたいな、こうああいう元気な色が結構好きなので、梅はねちょっともう終わっちゃってるらしいんですけれども、まあでも皆さん桜ですからね、皆さん桜見ましょうね、お花見とか。そして、そんな伊達さゆりですが、お花見には行きません、なぜならですね、私花粉がね、秋だったかな、秋に結構花粉持ってるんですけど、春はね大丈夫かななんてこう思っていましたが、ちょっとこう日本中でこの日花粉やばいよみたいな、もう警報レベルになると私もうわちょっとなんか目かゆいなとか、なんか喉以外がするなとか、鼻出るなとか、そういうレベルなんですけど、今日ね結構あったかいんですよ、この収録している日は。なのですが、このね収録のね45分前ぐらいに私急に目が痒くなりまして、多分これ花粉来てるなって思いましたので、伊達さゆり薬を飲みました。はい、なので今ちょっとこう症状がね、今自分で効いてきて大丈夫なんですけれども、ちょっと怖いですね、4月あたりちょっとまたが強くなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんぜひぜひ、花粉もありますけれども、ぜひ体調にはね気をつけていただいて、ぜひぜひたくさん伊達ラジ聞いていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきたいと思います。伊達さゆりの伊達ラジをやってません、スタートです。
伊達にラジオやってません。
改めまして伊達さゆりです。まずは番組からのお知らせです。伊達ラジ2回目となる公開録音を4月29日月曜日昭和の日に神保町日本教育会館一橋ホールにて開催いたします。こちらのチケットの二次選考抽選予約を3月24日日曜日23時59分まで受付中です。詳しくは番組 X をご確認ください。はい、それではですね、続いてちょっぴり、本当にちょっぴり近況トークに行きたいと思います。本日また私リュックが大好きなもので、リュックをね背負いながらこの文化放送さんに入ったんですけれども、家出てねリュック背負って全然気づかなかったんですよ。歩いてね5分ぐらい全然気づかなかったんですけど、リュックのね紐がねあるじゃないですか、こうちょっと垂れ下がってる部分の紐の部分に、なんかこう体にねなんかこう当たるな、衝撃がね来たんです、ドンドンドンみたいな。でそれでこう何と思って見たら、100均とかに売ってるプラスチックの折りたたみ式のスマホスタンドって皆さん分かりますか？私あれ2台ぐらい家にあるんです。なんてか分かんないんですけど2台ぐらい持ってて、 それをこうなんか多分私床になんか置いちゃってたんですよね。でそれをこうリュックをこうファッて上から取って背負った時に、そのスマホスタンドの部分がなんかこうリュックの紐に引っ掛けてきてしまって、私あのずっとわからないままそれを連れてきてたんです、あのリュックにずっと。でそのまま歩いてきていて、まあね、よかった。まあでも嬉しかったというか、気づけてよかったです。本当に途中で。あの文化放送さんに100均のスマホスタンドを引っ掛けてくるわけにはいかないので、途中で気づいてね、あの大丈夫だったんですけど、はい、もうなんか人に見られなくてよかったなーなんて思いました。本当に近況すぎてね、あれだったんですけど、はい、こんな感じでございます。それでは続きまして、リスナーさんからのメッセージもご紹介していきたいと思います。ハッピーネーム梅きっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。サイリンおばんです。おばんです。先日のダテラジでモーニングルーティーンでドライヤーと左右の話をされていましたね。僕も時短と健康のために真似したいなと思いました。そこでただでさえ慌ただしく感じる朝の時間、サイリスのこだわりのモーニングルーティーンを結集すればゆとりと一日の活力が持てるのではと思い、ぜひ募集してほしいです。ちなみに僕のモーニングルーティーンは起きてすぐに深呼吸をすることです。大事。寝ていると呼吸が浅くなっていると勝手に決めつけているので深呼吸しています。効果の有無はわからないですが気分は悪くないですといただきました。ありがとうございます。いやこれ知りたいな、これ知りたいですね。これちょっとあのモーニングルーティーンありますかって以前ね聞いてくださったんですけど、その時にあの冬はねちょっとこう寒い、朝寒いのでちょっとこうドライヤーでね体を温めるっていうことをちょっとしてますって言って、あとあの白湯ね、白湯あのお湯をね飲んでるよって言ったんですけど、まあ白湯を飲んでからね体の調子がなんかこう朝からすごい体ポカポカしてちょっと白湯舐めてましたみたいなこと言ってたんですけど、でもこれちょっと知りたいですね。皆さんのなんかこうこだわりのモーニングルーティーンありますよみたいなのあれば教えていただきたいんですけど、何でもいいと思います。こういうのなんかね、ストレッチ朝1分ぐらいするでもいいし、1分ね、あの朝時間ないからさなんかこう本当にちゃちゃっとできることしかさしないじゃないですか。多分みんなね寝てたいと思うんです朝。そうそうそう。でもなんかこう体ストレッチしたら一日すごいなんかこう何体が温まりましたとか、なんかこう体の調子が良くなりましたみたいなのあったら教えてほしいですね。これあとね意外とありそうなのが、あの朝の支度の順番とかも結構関わってきそうだなと思いました。なんかご飯、朝ご飯食べる順番とかも、なんか朝起きてすぐ食べた方がいいのか、なんかこう家出る直前に食べた方がいいのかとか、まだ胃が起きてなくてなんか逆に気持ち悪くなっちゃうみたいなね、なんかそういうのありそうだなと思って、なんかぜひあのありそうだなと思うので教えていただけると嬉しいです。ゆとりある方がね一日楽しいですから。ありがとうございます。ぜひなんかあるよって方送ってください。それでは続きまして、ハッピーネームリリカルトリガーさんからいただきました。ありがとうございます。シャリンおばんです。おばんです。私は普段スーパーやコンビニで買い物をしますが、つい立ち寄ってしまうコーナーがあります。それは見切り品コーナーです。普段は高くて買えないちょっとお高めのお菓子や日用品が半額になっていたりするので、買うつもりがなかったものでもつい買ってしまいます。サイリンはお店でお買い物をしているときつい買ってしまうものってありますかといただきました。ありがとうございます。チーズです。はい、チーズですね。あのあれです、なんかね丸いチーズわかる？あの何丸いってかのケースが丸いのよ。ケースがもうめっちゃ綺麗な丸で、あの6個入ってるやつ、あの三角形のさ、わかる？あれがね好きなんですよ。でもねあの気使ってあの塩分控えめの方を買ってます。あれ緑色だったかな、塩分控えめなの緑色だった気がする。そう青とかねいろいろあるんですけど、緑色あったら緑色買ってます。一応気使ってるんです、そういうとこ。まあ、効果ちょっとわからないんですけど。あ、そうそうそう、6P チーズですかね。6P? 6P チーズ。買ってますね。美味しいんですよ。で、あとね、甘いものとかだと、コンビニとかに結構ね、置いてるんですけど、一口ルマンドです。でもね、あの、本当に美味しいんです。本当に美味しくて、 こう何ちょっと小腹が空いた時に3つぐらい一気に食べちゃうんですけど、あのねパチパチがついてるんですよね、あれ上の部分に。なので全部食べなくても全然いいんですよね。いつでも食べれちゃうっていう保存が効くので大好きです。あれの美味しいんですよね。え、あれ食べたことない人いるのかな。どう、なんか食べたことない人ちょっと絶対食べてほしいこれをきっかけにぜひ、めっちゃ美味しいので。であとね、買わない、ほとんどでも何1個あれば十分かなっていう理由でほとんど買わないんですけど、薬用リップのコーナー絶対見に行っちゃいます。スーパーでもコンビニでもなんかあるじゃないですか、リップが売ってる箇所って。なんかね見に行っちゃうんですよね。なんかね、なくなるまで買わないって決めてるんですけどまたまに買っちゃうんですけど、なんかでもなんか見ちゃうんですよね。そう、あとね、ポケットティッシュのコーナー見ちゃうんです。スーパーとかだと結構ずらって置いてるんですけど、なんかね理由特にわからないんですけど、これ私小学生の頃からそうで、ポケットティッシュのコーナーだけ絶対ね見に行っちゃうの。お母さんとかと、それこそ家族となんかスーパーでお買い物行った時もなんかちょっとポケットティッシュだけ見てくるって言ってポケットティッシュ見に行って、買わないんですよ、買わないんですけど、ただただ見たいっていう。なんかね可愛いんですよね、ポケットティッシュのそのぎゅうぎゅうに詰まってるじゃないですか、あれ何個もさ。なんかそのね、なんか今にもなんかはち切れそうな感じとかサイズ感がもうめちゃくちゃ可愛くて、なんか個人的にすごい動物見てる感覚になるんですよね。なんかそう、なんか本当になんか伝わらなかったら本当に申し訳ないんですけど、そういった理由で買わないけど見ちゃうみたいなのはありますね。結構ありますよ。チーズの画像を出してくださいました。これロッピーチーズって言うんですね。なるほど。あ、そうそう、緑のね塩分 25% カットっていういうのがあって、あ、すごい見たことない、鉄分入りみたいなのもありますよ。へえ、美味しそう。どういう味するんですかね。あんまり変わらないのかな。私はね気使っちゃいますね。なんかこの青色のね普通のやつと緑色の塩分 25% もカットされてるんだったらそっち取っちゃいますよね。ちなみにそのまま食べますので、はい、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム梅さんからいただきました。ありがとうございます。サイリンおばんです。おばんです。突然ですが、サイリンは寝てみる夢で同じ内容の夢を何度も見たことはありますか？私は学生の頃バスケ部に入っていたので、夢で学生の頃に戻ってバスケをしている夢を見ることが多いです。社会人になりバスケができる機会が減ったので、夢の中でバスケができて楽しいです。サイリンはどんな夢を見ることが多いですか、といただきました。ありがとうございます。これでもあれですよね、まず夢見る見ない派で分かれますよね。私はねたまに見ますね。でもそのたまに見る夢の内容がね、それこそ本当に梅さんも送ってくださってた通り、何回もね同じ夢見るんですよ。同じ夢っていうか同じ場所同じ人とかでね、ちょっと共有したいんです。これね覚えてるんですよ私も。まずね、知らない場所ね、本当にこれ見たことない行ったことのない場所で、森なんです、森の中なんです。で時間帯がねわからない、ただ夜ではないんです、夕方ぐらいかな。こうもやがね結構霧とかがかかってる感じの森に行くんです私。で気づいたらそこにいるんですよ。でそこで誰かとね一緒にいるんです。で話してるんです、私がそのメンバーとね。だけどそのメンバーも現実世界で言うと誰かわからないんです、会ったこともない人だけど、夢ではもう全然仲いいの。でも夢から覚めるともうそういう顔とか覚えてないの。だけど夢に入ると、おー久しぶりみたいな、そう結構仲いいんですよ。でもそのメンバーはね、そう誰かわからないっていうので、なんかねただその既視感というか、なんか行ったことあるなみたいな空気感とか雰囲気とか、そう温度とかね、そうなんかそういう感じがねあって、でそこでじゃあ何をするかって言われるんですけど、そこで何をするわけでもないんですよ。なんかね謎ですよね、すごい。だから私もね、なんかその夢を見て朝起きてすっきりするみたいな感じではないんですよね。あ、またこの夢だみたいな、なんかこうなんて言うんですかね、なんかあ、またこの夢かみたいな感想で終わっちゃうんですけど、なんかでも調べたらありそうですよね。なんかいや絶対あると思うんです。 私も何度もこう夢占いとかあるじゃないですか、ネットでたくさんそういうの結構調べることが多いんですけど、なんか設定が細かくて、結構その森の中で霧がかかってて出てくるメンバーが同じだけどそのメンバーがわからないみたいな、夢の設定がなんか細かいから、こう夢占いがそのネットとかだと全然こう出てこないみたいな、あ、なんかちょっと違うんだよなっていうのがあるんで、なんかちょっとこう知りたいけど知れずにいるみたいなのはありますね。うん、なんかでもそういった夢を見ることが多いかもしれないです。でもうん、そうだな、なんか一時期ねライブをしてる時の夢とか見てたんですけど、最近はなんかねめっきり減りましたね。なんでかわかんないんですけど、はい、こんな感じですね。ありがとうございます。夢の話で終わりましたけれども、時間が来たのでここまでとなります。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
伊達ラジ演技の道、こちらは演技力を鍛えていきたい私伊達さゆりがどんなお題でも演じてみせるミニコーナーです。まずは前回の答え合わせから。前回の演技はこんな感じでした。
俺様は手渡しでみんなの元に行くんだよ。ただね、こんなにめでたいものなのにポンってみんなやっちゃうんだよ。たっく今の子たちは本当に、ただ本当に俺様はめでたいんだ。
はーい、もう全然意味が分かりませんでしたということで、ハッシュタグだてらじ演技で、皆さんねたくさんつぶやいていただいておりますので、ちょっと見ていきたいと思います。早速お褒めの言葉をいただいております。答えは分からないけどのぶとい声のおさゆさんもいいですねといただきました。もう正解ですこれ毎回拾ってこうかな。なんかこうもし褒めてくださってる方がいらっしゃったら正解です。もうはい、正解ですということで、いろいろありますよ。あ、お年玉かと思ったけどおみくじかな、なんだろう。うーん、なるほど、確かに確かに、うんうんうん、あ、面白い、諭吉しか思いつかんいいですね、諭吉っていうのいいですね。面白い面白い。あー、なるほどね、なるほどなるほど。あ、嬉しい、偉そうなおじさん感、そんなお声も出せるのね。いいですよ、正解です何があってね、何が、でも結構皆さん当たってる方多いですね。ということで、じゃあ早速正解を発表したいと思います。正解は卒業証書でした。わーい、結構正解者多かったと思います。あのポンっていうね、あの卒業証書を入れる筒のね音ですね。ポンってやるじゃないですか。そう、それをねちょっとこうあのセリフに入れてみましたということで、正解した方おめでとうございます。それでは今回のお題を確認したいと思います。はい、あー、はいはいはいはいはい、うわー、やだねーということで、いきますよ、演技の道スタート。
私は目には見えないんですけど、結構いろんな人に嫌われてるんですよね。この時期になるとそれを痛感します。人間のこと大好きなんですけどね、ほとんどの人が私のこと嫌ってると思うんですよね。まあでも嫌われる理由もなんとなくわかります。なんかごめんね。
終了でございます。これはもうわかるでしょう、みんな。もう結構ヒント言っちゃったよ。結構あれですよ、あのヒント出さないようにしたんですけど、結構セリフに、はい、入っておりました。ということで、私が何を演じていたか分かった方はぜひぜひハッシュタグだてらじ演技をつけて答えをつぶやいてみてください。次にこのコーナーをやるときに答え合わせをしますのでお楽しみに。以上、だてらじ演技の道でした。
だてさゆりのだてにラジオやってません。
続いてはこちらのコーナーです。さゆりすミーティング。こちらは私が抱えるお悩みや聞いてみたい疑問を投げかけて、サユリスの皆さんからアドバイスをもらうコーナーです。今回募集していたテーマは、伊達ラジに関する質問をくださいでした。そうですね、あの100 100回をね、もう100回記念を突破いたしまして、伊達ラジ自体に関して気になること、あのスタッフさんとかに聞いてみたいよっていう質問がねたくさん届いておりましたので、はい、あんまりこうラジオとかでやらないテーマらしくて、答えられる範囲でできる限り答えていきたいと思います。もうとんもうパッパッパッパいきますよ。パッパッパッパいきます。まずはハッピーネーム篠原っぱさんからいただきました。ありがとうございます。さやちゃんお晩です。お晩です。タイトルコールの伊達さゆりの伊達にラジオやってませんは毎回収録していると思いますが、今日はどんな感じでいくのかをスタッフさんと決めているのか、さゆちゃんが自分で決めているのか教えてほしいですといただきました。ありがとうございます。特に決めてません。その日のテンションです。はい、次ハッピーネーム TK ムーさんからいただきました。ありがとうございます。だれちゃんお晩です。お晩です。伊達ラジに関する質問ということですが、 YouTube に上がるアーカイブのタイトルは誰が考えているのでしょうか。毎回気になるようなセリフが切り抜かれているので、アーカイブが出るたび密かな楽しみになっていますといただきました。ありがとうございます。これは私が、収録終わりに、30秒ぐらいで考えてます。次ですこんなんでいいの続きまして、ハッピーネームクーマルさんからいただきました。ありがとうございます。セリンおばんです。おばんです。今回の質問で気になっていることがあります。スタジオの配置が気になります。セリンはどの位置で話しているのか、スタッフさんは何人でどんな位置にいるのか気になります。僕の予想はスタッフさん2人はいるのではないかと思ってます。変なところが気になりすみませんといただきました。ありがとうございます。続きまして、この流れでいきます。ハッピーネームピュコさんからいただきました。ありがとうございます。毎回さゆりん一人で進行などをしていると思いますが、たまにあ、スタッフさんもなどスタッフさんが出てくる時ありますよね。伊達ラジの時、さゆりんとスタッフさんの立ち位置を知りたいです。常にさゆりんの目の前にスタッフさんがずっといるのか、横にスタッフさんがいるのか、はたまたガラス越し（隣の部屋などで会話をしているのか気になりますといただきました。ありがとうございます。そうですね、ちょっとこれ難しいんですけど、皆さん想像してくださいね。まず人数ですね。私と、普段収録中は、だいたい3人ぐらいの、皆さんと一緒に、お仕事をしておりますそしてあの、そうですね、作家さんとディレクターさんとプロデューサーさんと伊達さゆりです。はい。で、続いてこの立ち位置とか配置、これちょっと難しい。スタジオにでもね結構寄るんですけど、結構ね、私はこのね、何この公式 X さんで上がるさ、お写真とか見ていただくと分かると思うんですけど、毎回ね結構同じスタジオなんです。あの白い壁のさ、あのレンガみたいなあの後ろの背景の白いスタジオで撮ってるんですけど、そこだとあのこうガラスというかガラスがないんです。その何、あのスタッフさんとスタッフさんとの私のその隔てるものがないというか、なのでみんな同じ空間にいて撮っております。そして、私の、1メートル半ぐらいに作家さんがいらっしゃいます。はいだけどなんていうんですかね、スタジオが変わるとまたちょっと離れたりとか、そういうのはありますね。はい、これ聞いてなんかありましたかね。はい、なんかこう発見はあったのか知りたいんですけど、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネームチャッピーさんからいただきました。ありがとうございます。伊達ちゃん、そして伊達ラジスタッフの皆様、お晩です。お晩です。30分間という限られた時間の中で、いつもリスナーの私たちにたくさんの元気をくれる番組を制作していただきありがとうございます。私は番組制作については詳しくありませんが、収録や編集の他にも採用するお手紙の選考、台本作成、伊達ちゃんとの打ち合わせなど多くの工程があると思います。そこで質問ですが、30分間の番組をどれくらいの時間をかけて制作していますか。これからも伊達ラジを応援していますといただきました。ありがとうございます。これはね、ちょっと私も聞きました、スタッフさんに。あの、これってどんぐらいかかってるんですかってで、私でも私があのこう収録をするまでにお便りをこう読んだりとか、こうお便りを見るっていうので大体1時間で、収録も大体30分なんですけど、いろいろ他も合わせるとあのね2時間かかります。大抵まあでも大体2時間でかかるんですが、そこからですよね。その2時間に至る前と、あの至るまでと、その後編集とかがあって、いろいろあって約5時間ぐらいだったかな。そう、全部こうギュッと合計するとね。 台本考え、台本ね、こう作っていただいたりとか、何、どういう企画をやったりとか、そう、あとね、なんか、いつもね、台本を作っていただく際に、作家さんは、伊達さゆりイベントって検索してくださってるらしいです。そう、なんか、すごいなんか、そう、って私も知らなくて、裏話を聞かせてもらいました。こんな感じです。ありがとうございます。あ、そう、あとメールチェックもね、あるからね。そうなんですよ。私の手元に届くまでに、作家さんとかね、いろんな方がもうメールを見ていただいて、そういうの全部合計して、約5時間ぐらいかなっていう感じですかね。あと、ディレクターさんの編集作業もありまして、私が噛めば噛むほど、どんどん編集時間が長くなっていくっていうね。今日も常に何回か噛んでおります。申し訳ありません。こんな感じです。ありがとうございます。ということで皆様、お時間が来たのでここまでとなります。どうですか、皆さん参考になりましたでしょうか。ということで、次回のテーマなんですけれども、なんと次回もまたまた同じテーマで募集しようかなと思っております。伊達ラジに関する質問をくださいということで、これね、最初にねテーマ出た時にどうやって送ったらいいかなって多分分からなかった方もたくさんいらっしゃったと思うので、こんな感じでもうこれよりね深い質問を送ってくださっても答えられる範囲で答えていこうかなと思いますので、またね再度送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さんからのアドバイスなどお待ちしております。以上、サユリスミーティングでした。お送りしてきました伊達さゆりの伊達ラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送伊達さゆりの伊達ラジオやってませんまでよろしくお願いいたします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。さらに4月29日月曜日昭和の日に伊達ラジ2回目となる公開録音の開催が決定しています。やれし、嬉しい、噛んじゃった。詳しくは番組 X のお知らせをご確認ください。そして私伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演していますラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして2024年始まりの伊達さゆりカレンダーが発売中です。こちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。最後にステッカーをお送りするリスナーさんの発表です。今週当たった方は、じゃあどうしようかな、一番下にいらっしゃる方、はい、一番下にいらっしゃる方って言い方も変えよう。ハッピーネームピュコさんです。おめでとうございます。サイリスミーティングであれですね、私とスタッフさん方の立ち位置を知りたいっていう面白いですね。立ち位置を知りたくて知りたくて仕方がないんだっていうね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひステッカー楽しみにしていただけると嬉しいです。おめでとうございます。ということで今回の放送をお送りしてきましたけれども、2024年ね、いい日になりますよ。だって春分の日近くに桜がこう咲くよみたいな情報があるので、いい感じに回ってますよ。日本がいい感じに回ってますからね。2024年期待で大の年でございます。ということでもう意味わからないです。お別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。